サリーとユキナのネリパラ。この放送はインターネット放送局ピフリネットでお送りしております。皆様こんにちは。さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今回と次の回ですね、ちょっと私西尾沙織一人でお届けするネリパラでございますが、今回も始まりました。練馬の情報やリスナーさんからのメールやおはがきにアラサー女子がお答えする女子会系情報番組です。まあちょっと今回と次回私一人ということで、まあ前半15分だけのショートバージョンでお送りしたいと思っております。さあ3月もついに後半、寒くなったり暖かくなったりまた寒くなったりと体調を崩しやすい時期ではありますが、皆さん元気ですか。まあ、体壊しやすい時期でありますが、まあ、だんだんこれから暖かくなってきて春ということになりますので、ちょっといろいろワクワクしている方もいらっしゃるのではないかなと思います。ということで、まあ、ちょっと今回時間も短いので早速ですが練馬半島行っちゃいましょう。さあ3月も後半、だいたい花見の時期が3月下旬から4月の上旬ということでございますが、まあ、関東の花見のシーズンもそろそろ始まるかなっていう感じですが、練馬区のお花見ポイントといえばやっぱり、まあ、石神井公園有名ですよね。旅行雑誌ルルブのホームページにも、まあ、花見スポット、東京の花見スポットといえばみたいなことが載っていたんですけれども、練馬の石神井公園がそちらでも紹介されていました。ソメイヨシノと山桜と里桜、3種類の桜が石神井公園にはあるみたいなんですけど、なんと本数が270本。まあすごい、想像できない。270どれぐらいなんでしょうね。まあそこ池もあってボートに乗れたりとかもするんですけども、その周辺をバー桜の木が生えているので結構やっぱりにぎわってますよね。デートスポットももちろんですけど、やはり近所やっぱファミリー連れの方も多く石神井公園の桜を楽しみにしてるのではないかなと思います。で他にも練馬には多くの、まあ、お花見ポイントで、まあ、毎年まあ豊島園の桜についてお話ししてるので、まあ、今年もやっぱり今の時期は話しておかなきゃなということで、まあ、豊島園のお花見宴会プラン、まあ、今年もやってるみたいですね、やるみたいですね。3月の下旬から4月の上旬。まあゆきなちゃんいないのが肉の話で盛り上がれるのに、国産の牛と豚、お座敷こたつ付き、こたつ付きっていうのがいいですよね。バーベキューバイキング4名様よりということで、昼の部が12時半から14時半まで、夜の部が18時半から20時半まで、大人が5,500円、子供が3,200円で、お子様は乗り物券が2回分ついてるということ で、どうやらなんか平日の昼間は、ね、お値段が変わるみたいで、平日のお昼のプランだと1000円引き、大人が4,500円で、子供が2,700円。あとはもう女子会プランもありまして、まあ私たちの練りパラ女子会系の情報番組なんですけれども、女子会女性と子供のみだと大人が4,000円、子供が2,300円。いいですね、女子会、お花見しながら肉食いながら女子会。あでもこれでもあれですよね、女子会プランとか女性はこういうので優遇されやすいですけど、男性だけのそういう男子会なんかむさ苦しいな、男子会プランとかだって電車とかでも女性専用車両あるじゃないですか。男性専用車両ってないですよね、いらない。いやでもなんかほら男性専用車両とかあったらメリットあるのかな。男性専用車両のメリットなんだろう。逆に女性専用車両聞いてる皆さんの中で男性の方はもちろん女性専用車両乗ったことあるっていう人いらっしゃらないと思うんですけど、ちょっと話飛びますけど、女性専用車両はまあ朝電車に乗るときたまに乗ったりしますけど、あんまりいいものでないと思うんですよね。女性しかいないと 夢壊しますよ。女性結構フリーダムなんですよ。もうすごい本当になんか化粧してたりとか、まあね、結構なんか見苦しい。あと女性専用車両で満員電車になるとやっぱ人混むじゃないですか。でやはり男性に比べてヒールとか履いてるのもあって、多分足腰弱いとか踏ん張りが効かない人が多いと思うんですよ。で私基本スニーカーで、まあ、腰悪いんでスニーカーで移動する人なので結構踏ん張り効くんですね、いつも。たらもう本当に私背が、まあ、身長153センチしかないんですけど、体重も40キロ台ですごい軽量なんですけど、めっちゃ女子が寄りかかってくるの。あれ本当にね、やめてほしい。ちゃんと自分の足で立てとか思う。結構男性も女性も一緒に乗ってる電車だと、まあ男性の皆さんがどっしり立ってるのでわーとかなっても電車が揺れてもなんとか倒れずに済むんですけど、もう女性の人たちって誰かが私を支えてくれて当たり前って思ってる女子がいるんでしょうね。もうめっちゃ寄っかかってくるんですよ。もう本当に私背高くて割とボリューミーな方でも寄っかかってこようとするので、本当にああいうのやめてほしいですって話がそれましたけれども、うん、男子会プランとかやったら面白いと思うんだけど、でも多分店的にはね、女性はそんなにねお金4000円とかその女子会プラン払ってもそんなになんだかんだ言って食べられないので、まあ、女子会プランとかやって女性客呼び込んでもそれなりに儲かるんだろうななんて、まあ、だからまあ男子会プランとかまあないんだろうな。そうね、あと豊島園の夜桜ウィーク桜ナイトということで、もうこれ始まってますね。3月21日の金曜日から4月の6日日曜日までで、まあ、こちら9時まで夜間開園しているということですので、まあ、まだ桜咲いたり咲いてなかったりちらほらだとは思うんですけれども、まあ、仕事帰りにちょっと豊島園で桜見たりとかそういったことも楽しめるので、ぜひぜひ気になる方は行ってみてくださいということで、あとは練馬区の、まあ、今練馬区ではお花見散歩マップというものを配布してるんですけれども、もう豊島園や石神井公園だけじゃなく練馬区にはたくさん花見を楽しめるポイントがあるので、ぜひぜひ行ってみたいと思うんですけれども、まあ、これからご案内する中、まあ、お花見散歩マップからなんですけれども、近くにそうですねお花見ポイントがある方もいらっしゃると思うんですけれども、大泉学園の周辺、あとは光が丘の周辺、光が丘公園は私とゆきなちゃんもよくイベントで顔出したりとかはしてるんですけれども、いいですよねやっぱり光が丘公園は広々としていて、で近くにやっぱお店もいっぱいあるのでご飯食べるポイントもあって、またしかも桜が綺麗という、あとなんか結構バードウォッチングも楽しめるみたいなので、この辺りでもぜひ桜を楽しんでいただきたいなと思います。もう一個一個紹介していくと、うん、時間が結構ないな。あとじゃあ清水山憩いの森コース、こちらもいいですね。歴史を感じつつですね、まあ、神社とかもありますので、結構こちら年配の方にもいいのではないかなと思う。あの八幡様とかお寺さんとかそういった八坂神社とかもあるので、そういった歴史を感じつつ、まあ桜も楽しんで、あなんか私結構そういう神社仏閣とかブラブラするのが好きなので、ちょっとこのコースおすすめですね。あとは武蔵関公園コース、ちょっと武蔵関公園ちょっと実はですね次、まあ来週でもちょっと公園関係紹介したいと思っているので、あんま今話しちゃうとうんっていう感じであるんですけど、こちらもまたでもやっぱ公園周辺練馬区は結構いい公園があるので、そのあたりでも桜が楽しめる。あとはもうあれですね、練馬駅じゃの千川通り、あの電車の中からも見える、まあ、桜台、あとはまあ練馬中村橋駅、あの千川通りのところにすごいずらーっと桜並んでるじゃないですか。あれ結構電車の中から毎年見るのも好きなんですよね。ああ今年も綺麗だなとか思って、なんででしょう、なかなか花見に行こうと思って、じゃあ石神井公園に行こう、豊島園に行こう、どこどこに行こうって思って行く時間がない人でも、あの千川通り沿いは結構一息だけちょっと散歩してみようかなとか、そういう気分でブラブラできるので結構おすすめです。まあ健康にもいい、まあ、うん、千川通り沿い空気的に 結構やっぱ車の量が多いので、まあ、排気ガスとかあるかもしれないんですけど、ちょっと一息散歩しつつ桜を眺めつつ、結構これもう私もちょっと健康のためにも歩いてみようかなと。あと城北中央公園コースですね、まあ、こちら氷川台とかあの辺りになるんですけど、東武練馬駅あの辺りもやはり、まあ、こちらもやはりお城の関係とかも、まあ、こちらも歴史を楽しみつつ桜を楽しむことができるのではないかなと思います。またみんなのフォトコレクション in 練馬ということで、3月から5月投稿期間、あの練馬大好きのホームページで紹介してもらえるそうなので、私結構写真を撮るのが好きなので、練馬のいいポイントで綺麗なお花の春の花の写真を投稿するっていうことなので、ちょっと私もいい写真が撮れたら、前に自転車で石神井公園の周辺をプラッとしたことがあって、その時期は秋だったんですけれども、結構いい写真スポットがあったんですよね。まあキャベツ畑とかすごい綺麗で、もう一斉の緑、あとはまあその時は秋だったのでススキとか、結構 わざと逆光の状態でススキのシルエットとか写真撮ったりとかしたんですけれども、結構練馬そういった写真のポイントもあるので、まあバードウォッチもできるだけあっていろんな鳥も来ますので、ぜひいろいろ春の練馬を楽しんでいただけたらなと思っております。ということで、あのもう3月も後半ということで、ちょうどですね3月の30日イベントがあるので一つ紹介しようかなと思っています。ベリーフェスティバル第9回目3月30日朝の10時からお昼の13時まで、まあ、日曜日ですね。ちょっと時間がまあちょっと短いので早く行かなきゃといったところではあるんですけれども、 JA 東京青葉小暮村で練馬で採れたいちごの販売イベントを行っています。で、雨天結構売り切れ次第終了ですので、今13時までとご案内したんですが、もう売り切れちゃったらもうおしまい。もう大泉さんの朝摘みいちごを販売しているそうです。販売するそうです。いや、なんか大泉学園とかやっぱそのブルーベリーとかのイメージが強かったんですけれども、いちごも取れるみたい で、あとはそのいちごを販売してるだけではなく、いちごを使ったお菓子も販売してるということで、前にも練馬でも紹介した菊池堂さんの桜どら焼きとかいちご餅とかも売られてるみたいで、あとはいちごのシフォンケーキ、あといちごの生キャラメル、いいですね、春らしい。そういったお菓子とか、あと前も紹介しました練馬のブルーベリーエール、あのジュースですね、大泉学園取れたあのブルーベリーの飲み物とかも販売してるので、お近くの方、お時間合う方はぜひぜひ大泉学園 J 東京青葉小暮村までお越しくださいということで、ちょっと今回ですね、まあ、ショートバージョンということで前半15分ということで送らせていただいております練馬ら。ちょっともう、まあ、15分前半だけと考えると結構お時間も短いんですけれども、まあ、練馬半島では様々な情報を皆さんからもう募集しておりますので、うち紹介してください、こんなことがあるよ、こんなイベントがあるよとかありましたら、ぜひぜひお便りください。あとはですね、あの今回ちょっとお休みさせていただいてるんですけれども、辛口コンサルタント、私ギャラサー女子がやるのかな、時には普通にやろう、時には激しく、時には厳しく、ここまでに優しくお答えするコーナーになっておりますので、まあ、人生相談、人間関係、恋愛、まあその他もろもろ何でも私たちアラサー女子がお答えするので、お気軽にお便りください。ということでお送りしてきました練馬ら、ちょっと今回ショートバージョンで普通にも練馬の情報とりあえずこれだけはお伝えしたいということをお届けしたので、ちょっと短くなっておりますが、いかがでしょうか。まだまだちょっとですね話足りないですが、今回はここまでとなっております。ツイッターのアカウントありますので、ぜひフォローしてください。あとフェイスブックもあります。http://www.facebook.com/ピフリネットです。いいね押してください。あと各コーナーのメールはホームページの下にあるメールフォーム、もしくは練馬ら@ピフリネットにお送りください。 ネリパラのブログにも受け付けております。お待ちしております。ということで、お相手は私西尾沙織でございました。この放送はインターネット放送局ピフリネットでお送りしました。バイバイ。